元気を出しなさい。愛する子よ、元気を出しなさい。人の言葉によってあなたは惑わされてはなりません。人の言葉によって不安や恐れにとらわれ落胆してはなりません。私の言葉が真実、私の言葉こそ誠であると主は仰います。不可能に見えても私が語るときそれは成就し、人の計算や考えをはるかに超える私の言葉の真実があなたの人生の中にこれから具体的に現れていきます。神の言葉に立ち、御言葉に立って進みなさい。あなたを愛している者もあなたのことを心配している者も、神の言葉から離れて語られる言葉はあなたを不安と恐れに導いていきます。惑わされてはなりません。神の言葉に聞き、私の言葉にしっかりと立ちなさい。私の言葉は変わらず、私の言葉は真実であると主は仰せられます。
この殉教への招きがなされたこの場所に、私は繰り返し繰り返しこの方々を導き、ここで終わりの時代に対する備えをなそうと主は言われます。この方々は何度も幾度とも泣き、また涙を流し、そして私にすがりなさい。この私のもとに来て私の計画を聞きなさい。私はこの場所において、この方々一人一人に対する、この終わりの時代に対する計画を語り、幻とビジョンをさらに与えていこうと主は言われます。
永遠に目を向けなさい。あなた方の土台を天に置き、永遠に置きなさいと主は教えます。あなたは地上のものにとらわれ、地上の人々の言葉に、地上の状況に心を奪われていくとき、あなた方の違いに恐れと不安が地方を奪われます。悲しみを喜びに変え、呪いを祝福に変え、そしてサタンが打つ全てのマイナスと後輩を、私は私の言葉を持って勝利を祝福に変えていこうと称されます。私の言葉にしっかりと立ち、私の言葉に立って進みなさい。あなたの唇に感謝を与え続け、賛美を与え続け、私の言葉に立って進み続けなさい。私は決してあなたを裏切ることはないと主は恐れます。 っています。その語りかけを惑わしだと思ったり気のせいだと思っていてはいけません。すでに私は今日あなたに語っている。通り賛美の中で私はあなたに触れあなたに語っています。その語りかけをしっかりと握り恐れずに踏み出していきなさい。あなたは私のことを信じて踏み出していくとき、私の助け、私の力、私の恵み、私の愛をあなたはさらに深く豊かにしていくようになると幸せになります。あなた方はこの場所に再び来、そしてここで私の言葉を聞きました。その言葉に従っていきなさい。恐れてはいけません。私がその言葉に従うとき、私の真実をあなたに表していこうとしはございます。確かにいろいろな問題がこの様々な試練が許されてきます。しかしその一つ一つを通して私は豊かな勝利と豊かな栄光を表していこう。私に期待しなさい。私に信頼しなさい。私はあなたの心を見て豊かにあなたに語り、その言葉通りにあなたに報いていこうとしようございます。何かこの若い世代のために祈るように主は言われています。若い世代のために祈りなさい。あなたは若い世代のために祈りなさい。あるものは若い世代と聞くと10代のことを思い、ある人は幼いことを思います。私はあなたに語ろう。若い世代、そういう時あなたが思うその世代のために具体的に祈りなさい。ある方は若い世代と聞いても30代40代の人を思います。その人はそこのために祈りなさい。そして実際この10代20代、そしてこの幼い子供たち、この世代のためにしっかりと祈りなさい。そして特にあなたが若い世代と聞いた時に心に思い浮かぶその人のために祈りなさい。この祈りは後の日に非常に大きなポイントとなっていきます。敵である悪魔は今この若い世代に非常に強い攻撃を社会全体に対して出していますが、私はこれに対してあなた方の祈りを通して大いなる技と奇跡をなそう。宗教も教育もどのような人間的な努力もここに真の救いをもたらすことはできません。あなた方が祈る時、私は天皇の御手を、真実な御手を、愛の御手を伸ばしていこう。あなた方は驚くような証をこれからしばしば聞くようになると主は仰されます。
このあなたには使命があります。このあなたは賛美をやめてはなりません。これ今一度賛美をし始めなさいと主は言われます。一度始めた賛美を成し続けていきなさい。この闇の下にあって私はあなたを光として用いようと主は言われます。あなたがこの朝目を覚まし、こうして生かされてある限り、命ある限り、このあなたは賛美を成し続けていきなさい。賛美をやめてはなりません。あなたを通して私は大いなる栄光を表す計画があると主は言われます。
この路上に出ていくことを示されている方がいるとありますが、その方々はいろんな理由をつけて引いてはなりません。出て行きなさい。あなたにとって最悪と思えた時に神の技をあなたは見るでしょう。また自分の力なさを感じた時にあなたは神の力を受けていくでしょう。あなたが従っている時、踏み出している時、私が技をなそうとしております。またこの賛美台の中にカリスマが集まっています。注意深く聖霊に聞きなさい。あなた方はただ賛美をし、霊が歌うだけではなく聖霊の語りかけ、賛美をしながら真実と交わりなさい。主はあなたに語ってこられます。そしてある時は知恵の言葉を、ある時は知識の言葉を、ある時は幻を見せられます。この幻を見せられる方々が結構何人も起こされてきています。注意深く、しかし大胆にあなた方はその賜物を用いていきなさい。確かにあなたがその幻を解き放つとき、あなたは知恵の言葉を語っているとき、かつて消され車を通しなされたような技があなたの前で起こり、あなたは驚くでしょう。それは精霊の技、神の技です。私は必ずその働きを開始すると主はございます。信じて踏み出した者たちを通して私が働こう。私は大いなる刈り取りと収穫をこれから与えていくと主は仰されます。十字架を背負って
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私を共に歩ませてください。カルバリに行っ
では、お世話になっていただきたいと思います。ピンマイクは実は昔からあったんですけど、うちの街道は狭すぎてピンマイクは使えなかったんですね。でここに来てやっと使えるということで両手が空きました。なんかいろいろやるかもしれませんけど、あまり気にしないでいただきたいと思いますけれども、時間が限られてますから少し駆け足になりますけれども、お話をしたいと思いますが、遅くなりませんので心配しないでください、ね。今まで、あちらなんだっけ、ビッグエアであった時は8時半で終わってましたのでね、皆さん早くやったと思いますけど、こちら9時になりますから、そんな長くしませんが、安心してほしいと思いますけれども、この場所で2月5日に殉教生会がありまして、殉教に招きがありました。で、さっきから言ったパーマンキャンプでも招きがあったんですけれども、ここで招きがあった、あれは明らかにその、秋元牧師が考えて招かれたっていうんじゃなくて、聖霊が望まれて、はっきり神様に導かれたことを覚えています。で、秋元牧師が言っておられましたように、殉教の招きをされたのは2回目だったんですね。1回目はもう、91年だったと思いますけれども、8月にフィリピンのミンダナオ島というのが取れたところに、フィリピン人に対して招きをしたんですね。でその次の日に、日本人を捕まえようと思って囚人伝道とあったんですけどね、刑務所に行って伝道するんですね、フィリピンの。日本人はいつも行ってたんですけど、その時だけは行かなかったんですね、理由があって。ただ一番最初囚人たちで日本人がどうしたんだって聞いたんですね。日本人を捕まえて、と思ってたんですね。で日本人は行かなかったんでびっくりして、まあでも結婚したわけですね。そしてその殉教の招きをした時に応答していたジュリエッタとかジャッキーとかはその教会たちを捕まえてたと思ったわけです。でそしてそれが8月13日で15日の日に向こうは正義のための戦いますから最後の地になってですね、流れ玉に当たって5人亡くなった、手に帰ったんですね。殉教した、でその中にその殉教を招きをした人たちがいたわけですね。だから2月5日に殉教生涯に応答した人ね、フィリピンでは次の日に捕まって3日後に殉教してますんで、こんなはずじゃなかったって言っちゃったんですよ。でそしてそのことがあった後に、水産部署じゃちょっと来られませんでしたけれども、今回はターモンキャンプがあったわけです。で、7回のパトモ作業が終わり、信仰によって世に勝つって言われて、はっきり新しいステージに入って殉教生涯で、今度は数十時間の群れに対して殉教の招きがあったわけですね。はっきりこれは新しい働きを意味しますっていうのは、人権に関してはですね、もう私は東京で来てきた20年以上前、ですね、チームが何回も朝に来て、それは教科書で個々人がみんな命を捨てて従っていきますという研修のようにしたのがほとんどの人はね。そして世界選挙が始まり準備が始まり、で今度は個人じゃなくて教会としてはっきり立てられたことを通して招き出されたということは、この教会として神を落としたわけですね。だからこれからより本格的な意味に入るわけですね。その本格的な夢の時に、たまものキャンプだったんです。この終わりの時代のリバイバルとか、終末の時の働きに重要な、そのカリスマの用いる働き。そのキャンプが今回だった。で、そのキャンプが始まる木曜日の直前の水曜日の夜中の23時34分に、杉沢牧師様のリディア杉沢夫人が手に変えられるわけですね。やっぱりね、神のなんか特別なメッセージと、神の語りかけを感じます。だから本当に耳を向けて歩みなさいということと、本気ですよっていうね、神の働きは本当に始まってくると、でも本当にその殉教とかそういうことからもこれから具体的に起こってくるだろうと思いますね。だからどうも皆さんですね、目を覚まして借り取りに行っていただきたいというふうに思いますね。でもリディア姉妹は天国でね、永遠の使命に来ておられますし、九州はね、平良牧師はもう天国で、大学者は間違いなくね、賛美とお祈りとね、なんか猛烈にしてる気がするんですね。我々は19世紀の時にですね、上にいたですね、大学の子供たちがですね、分かったか分からないというか気がついたら、殉教のマイクに応じて下に来ておられました。本人たちはそんなつもりじゃなかったみたいですけど、招きに応答しちゃったんですね。私はね、大真面目にね、明るく言ってますけど、大真面目にね、そのことを聞いた時と、その時見た時にね、すっごく感動したんです。すごいなと思いますね。でその祈りっていうのはね、神に来て届けられていますからね、まあ、彼らはこれからしばらく好き放題できるかもしれませんが、神様は必ず導かれます。神様のことは真実だから ね。で、無理な話に戻りますけれども、いよいよそれね、リバイバルの働きの本に入っているということで、時間がないからこれ以上このことについては続けませんけど、覚えておきたいですね。で、 今日話したいことはですね、何を話そうかなと思って、永遠について話そうかと思ったんですけども、少し今日は信じるってことに関してね、見ていきたいと思ってるんですけども、今日開いたところ、ね、ちょっと駆け足になりますけど、見ていただきたいんですが、12年の間患っていた長綱、婦人の病、婦人病です。ね、その婦人病に患っていて、12年間病気になった人が、こもった、イエス様の着物にでも触れば、とにかくイエス様の着物でもいいから、イエス様にちょっとでも触れれば、その着物でいいから触れてれば、きっと病気は治る。12年間、他の福音書を見ますと、マタイの福音書以外のところを見ますと、ですね、どこに近づくといけないんだ、スペインが近づくといけない。ってことは、ここら辺しか動けない。ここら辺しか動けないとなると、こういうふうにしか動けないからすると、昔、小渕牧師に言われたんですね、なんか、檻の中の虎みたいとかね、そういう感じですけどね、なんかね、檻虎ってことになりますけどね、派手に動くと、流行りにするのかな、こういうふうに。まあいいや。で、何かというとですね、12年長血を患っていた人は、他の文章を見ると、また以外に、マルコ、ルカ、ヨハネっていうのが聖書になっています。それ以外の文章はあるんですけど、聖書になっているんですね。で、それを見ると、この12年長血を患った女の人は、いろんなお支えにかかったわけです。いろんなことをして治りたいと思ったわけですね。でも、何をしても治らなかった。何をしてもダメだった。だけど、この人は、もう、財産使い尽くしたんですね。で、財産を使い尽くしたってことは、財産というものがあったってことですね。羨ましい気がしますけども、それを使い尽くしたわけですから、ね、それだけしてもダメだった。当然命にもかかったと思いますけど、ダメだった。だけど彼女はイエス様に触れればなると信じた。僕は正しかった、イエス様ね。で、面白いのはですね、命にもかかったでしょうし、いろんな癖もあったでしょう、ね、ちょうどトシヤ君と目が合いましたけども、トシヤ君は生まれつきの、ね、アトピーだったわけですね。8歳の時ね、8歳までどんな、もう気がついたら朝起きたら血だらけだった。そうですね。まあ、夜寝てる間に体が痛いね。それで、お母さんは治したい必死で、あらゆる、ね、いい病院、いろんなお医者さんにかかったりとか、なんかあれじゃないか、こういうなんとかの機械を使うといいとか言ってですね。で、なんか、当時20万もするような機械を買ってくれてですね。こうしてやったりして、で、看板がいてもそれを聞いてね。ただ、1日か2日聞くんですって。すぐ行かなくなるって。すごくね、お金と時間をかけてね、なんとか治したいと思ったわけですよね。でも治らなかった。でも、今日来られますね。お母さんのお姉さんであります、南牧主人にね、今日が来たら治るよって言われて、その言葉で来たわけじゃないですか。そういうのと思うんですよね。やっぱ愛したからでしょうね。普通ね、お金をかけていろんなことやってね、ダメだとね、諦めちゃうんです。もうダメかなって思っちゃうんですね。でもね、教会には治るよって、ここだったら、この赤ちゃんの人だったらね、イエス様の気持ちさえば治るって。イエス様のところに行けば、イエス様、教会イエス様の体ですから、キリストのところに行けば、イエス・キリストのところに行けば、なんとかなる。イエス・キリストのところに行けば、誰も治せなかったし、どんなにお金をかけてもダメだったし、もう八方塞がりで全部ダメだけど、イエス様のところに行ったら、きっとなんとかなる。きっと治るって、信じたんです。でね、偉いなと思うのはね、教会来たら治るよって言われてね、教会来たんですよね。で、信じたんですね。すぐ治らなかったんですよね。でも、2月2日だよね。2月2日に洗礼を受けたんですね。長崎に来てね、第3代でね。まだ、ダニエル森くんが、あなたの、声を添えてるってね、大きな絵を作った、なんかダニエル森くんがまだ長崎の時、佐賀の時ですよね。ね、で一緒に来て、長崎で洗礼を受けたんです。その受けた日の次の日から、アトピーが消えたんです。ね。詳しくは言うけど、でも最初は本人はそうだと思ってなかった。今度の薬は効くなと思ってます。ね、でも大体薬が効いても2、3日、どんなに持っても1週間、1週間持たない。そのうち出てくるだろうと思ったら、2週間経ったので、えっと思って、はっと気がついたら洗礼からだと思って。そしたらもうそれ以外薬は1回も飲んでません。アトピーのあの字も出てない。トピーも出てない。完全になったんですよ。カルテ好きですね。完璧なやつです。死のところ。で本人も信じたかもしれないけど、どうも本人の証を聞くと、本人は最初薬だと思ったぐらいだから、あんまり信じなかったとか、お母さんが信じたんでしょうね。教会に行けば、きっとイエス様が治してくれるって。どんなお医者さんも治してくれる、ね。どんなお医者さんも一生懸命やったぐらいだけど治らなかった。どんな薬も治らなかった。ね、だけど、イエス様なら治してくれる。ね、お姉さんが言った通り、教会にイエス様に行けば治してくれるってお母さんが信じたんでしょうね。そして来たら、本当に治ったんです。これもう、ね、だって今24歳、8引いたら16、 合ってますよね。16年間、だから2倍ですよね。だからですね。書いてあるんですね。今日では2つ、1つはね、信じてね、来たんです。この10年のあちらだった人はね、気持ちさえあればなると思った。こうやって話しかけた。イエス様の気持ちさえあればなる。でもそう思っても、触れば治る、触れば治る、触れば治るって言いながら、触りに来なかったら、触りに来なかったらあいつが、イエス様に来なかったら、治りはしてないんです。教会行ったら治るよって言われて、そうだ、教会行ったらきっと治る、教会行ったらきっと治る、教会行ったらきっと治ると思いながら、お家で寝ている間は、治らないんです。今日ね、主に言われたのはね、ここなんですよ。神様の言葉が与えられたり、この長寿の人だったら、イエス様の気持ちさが治るっていうのは、言葉というよりも、思いですね。幻と言ってもいいし、思いと言ってもいい。教会来たら治るよっていうのは、その言葉ですね。あるいは聖書で言ってある言葉が与えたり、思いのうち何か与えられて、確かに神様から来たなと思って信じますね。でも信じても、その言葉に応答しなければ、その言葉に従わなければ、神の技は見ないんです。でも、12年の間だった女の人が来ました。すごいなと思いましたね。そして心も下がったんです。イエス様はこの時人気出張ですからね。大群衆ですよね。大群衆だから何とかして起きるわけですよね。で、長寿だったらまだよかったけど、サラドってね、あの 3番でサラドって書いてあるけど、前の人は雷病。当時の雷病の人は雷病だったら雷病ですって言わなきゃいけないし、人を避けてなきゃいけない。でも何人かの雷病はイエス様も来てるでしょ。当然人が避けるし嫌がると思う。それでも来てるでしょ。ね、この人の話だから雷病じゃないですかね。ってことはね、イエス様だったら治ると思って来たわけですよ。これある意味でね、代価を払ってますよね。でね、応答して神の言葉を受けただけではあると思うんですよ。その言葉に応答するかどうか、踏み出すかなんですよ。踏み出すと神の技が働くんですよ。今回もね、ちょうどまた顔がありましたけども、白馬にね、月が好きで行かれた方がいらっしゃるんですけどね、踏み出していったら殉教の招きに答えちゃったんでしょう。これから楽しみですね。ね、で何かというとね、ですか、信じるだけじゃなくて、その言葉にね、応答することが必要なんですよね。明石パッパって人ありますけど、先週宮崎に行ってきた。だですね、九州で3年連続白馬に行ってるのはね、一組いるんです。南牧師夫妻、吉田牧師夫妻、宮崎牧師夫妻ね。で、彼は3年前の2月12日に結婚式をして、で、ハネムーンは神様って言ったら、冬の白馬キャンプ行ったんで、そうですね。ハネムーンが船運ばキャンプってのは嬉しいような納得ない複雑な気持ちですけども、彼らは女子ですね、それに落としたの。でその年はね、九州から行ったのは彼ら2人だけだったんですね。でね、まあ、去年も行った。今年も行きたいとはもちろん思ってたのね。そのやっぱハネムーンのね、彼で行ってるから思い出もあるしね、行きたいわけですよ。で祈り始めた。祈り始めて南君はね、こう神様って言われたんですけどね、行かなきゃいけない、神明かしてくださるって思うんだけども、いろんな現実を見てですね、すぐ諦めてたわけですね。そしたらね、カナンちゃんの方がですね、しつこく祈ってたそうですね。そしたらね、面白いと祈るとね、面白いですね。彼女はバイトしてるアルバイトね、素敵なレストランです。ファミレストランではあるんです。ちょっと素敵なレストラン。そのレストランでですね、こういう価格なさる。それはチェーン店。九州と沖縄にあるチェーン店。ね。半券を作って、ね、南カナンだって南カナンって南の反抗をして、その券をみんなにばらまくんですね。みんなご自由にくれる。で、ばらまいて、その券を持ってくると、ドリンクがただなって。そのドリンクは結構おしゃれなんです。ね。で、その券をいっぱい持ってきてくれたら、その観光してるから誰もわかるでしょ。そうやって客をいっぱい連れてきた人たち、人に、一番客を連れてきた人に、東京往復の航空券と、東京ディズニーランドの入場券をくれるっていう状況。で、彼女はですね、東京ディズニーランドは別に行かなくていい。その往復のチケットをもらって、白馬に行こうと思ったわけですよ。ね、それでね、真剣でした。南君もですね、応援しましてですね、自分の店長とかですね、いろんな人が出した。そしたらね、覚えてますか、秋元牧師と行ったあの店、南君渡したでしょ。実はあれも実はそれだった。今やったからですね。ね、それで ね、宮崎のね、彼女の視点、宮崎の彼女の視点ではね、彼女の視点ダントツ1位だった。ダントツ1位、圧倒的勝利、宮崎県でも圧倒的勝利。ところがですね、沖縄に兄弟がいた。彼女は45か6だったそうですね。沖縄に50の人がいたんですって。そし ゃないですよ。わかるね、彼ね。あれでね、3位になっちゃったんです。3位なら片道くらいくれたらいいと思うけど、1位だけなんですって。で、ガクッときたんですね。で、普通ここで諦める。そしたら試練になってきた。彼女のバイト先では、彼女が一番年が若くて、一番新入りだったんです。一番若い新入りが、断トツ1位になったらどうなるかわかります？うなずいてる人は社会を知ってる人です。わかりますね。激しい妬みとぶつかり始まったんですよ。ね。ね。せっかく進出があって結果を出した結果、航空券はなし。挙句の果ては十字架ですよね。ね、主に乗って答えられて妬まれるんだからね。店にとっても駅になったのに。ね。これまさに十字架ですよね。言った。でね、なんかもう見るからに顔もこだわってね。なんか南君が言ってましたよね。自分のことだったら感謝できる奥さんのことを憤慨してくれたわけでね、それでも感謝してます、感謝しますって言うならね、それでね、投げ出しそうになったんですね。ここからはそうですよね。でも彼女は言ったんです、神様。そしたら言われたんですね。なんで航空券あったらね、あともうちょっとで1位だったらいけたんですけどって言ったらね、師匠が言ったんですよ、私に求めろって。誰がその航空券で生かしてあげるって言ったかって。でここでね、普通ね投げると思うんだけどね、彼女は信じて祈りをやめなかった。感謝したんですね。感謝します。感謝しますって言いながらですね、祈り続けた。そしたらね、行くね、直前になってね、言ってました。報告書が書いてありました。今回ほど信仰を学んだことはありません。私はすぐに諦めました。しかし、妻のカナンは決して諦めることなく、祈り続けていました。すると、妻にだけ行けるようになりました。で、普通にお金が来れば、自分が行くんですと、優先的にね。で、妻も、カナンちゃんも、ね、赤ちゃんもいるから、子供もいるから、1歳もいるから、行ってきてって言うと思うんですよね。牧師たちね、ご主人がね。でもね、明確に、カナンちゃん宛てに来たんです。明確に、カナンちゃんが行きなりしたの。あれで、今ね、もう必死に胸が見たら感謝しますって、ね。ここでね、諦めないと偉いですね。また祈り出したんですよ。彼は、神様って。ね、2日前なのに。1日前にね、航空券代もね、交通費、バス代もね、3回も全部下がったんです。で、夫婦で今年も結婚3周年、ハネムーンの旅、卵のツアーだったけどね、海外なんですよ。投げなかったんです。諦めなかったんです。今日頑張れていたんじゃないんですよ。神の言葉があったら、応答してほしいんです。その言葉に踏み出していったときに、神の働きと技が起こるんです。ですか？やみくもに頑張れって言ってない。神の言葉が与えられたら、神様は約束を守る方なんですが、踏み出さないといけない。教会行ったら治るよって、なんか心に響いたんでしょうね。あ、きっと治るって思って、来たから、ロシア軍のアトピーは全くない。随分流しだった人は、どんなに病気にかかっても、どんな薬を飲んでも、どんなお金を使って、財産全部なくなっても治らなかったけど、イエスさんの時に、この人だったら治せる、着物みたいに触っても治れると思って、触りに行ったんです。触ったんです。その時、癒された。だからね、牧師の方が言ってますけど、もっと大胆に教会来るように招いてください。教会にキリストを見せていましてね、教会に来るだけで技が起こります。最近はすごくすごくあるんで、皆さん期待してください。賛美の真っ只中で技が起こりますね。皆さんのメッセージで真っ只中で奇跡と癒しが始まってまいりますから、信じてたらね、早くなってきます。でね、イエス様のところに来たらね、こう起こった。だから応答しないといけないんですよ。もし人間の味わざっと同じ人が、触ったら癒されると信じていても、触らなかったら何も起こらなかったでしょう。教会行けば治ると思いながら、トシヤ君のお母さんが、おうちでトシヤ君とみかんを食べていたら、今もアトピーだったと本当に思います。あれですか？これね、言葉に応答するんですか？信仰っていうのはね、応答するんですかね。その時に神の技が現れてくる。そういうことだね、考えてほしいですね。ただ賛美隊ね、あ、もうあれですけど賛美隊の働きね。賛美隊の働きは、さっき山田ゴスペルクラブは、ミドル賛美隊の中で CD デビューすると言ったけど、ミドル賛美隊が独自の CD を作るのはもうちょっと後です。ね、でも必ず作ると私は本当に本気で思っています。ね、だけど、今回山田ゴスペルクラブの中に入るんですけどね。なんでそれかと神が言ったからです。それはね、はっきり宣教書を書いたんです。でね、長崎だったら他もありますよ。例えば長崎、ここ、アミオプラだとかですね、それから ていう、ユミサイとかですね、千歳教とかですね、まあ、いろいろあるわけですよ。ね、まあ、西洋館もあるけど、ちょっと最近ちょっと弱いんですけども、いろんなところに、ね、行ってね、コンサートをしたり、ね、病院、学校、老人ホームとかにね、手元に来ないといけない。そのテープはね、適当に作ってたわけじゃない。きちんと、本当のきちんとしたものを作るように信心されたんですね。本気でやれって。だからね、作ることになったんです。でこれはね、私たちがそれだけの力があると思ったわけではないんです。山田大広さんの人、すいません。ね、だけどね、それほどできると思ったわけじゃない。だけどね、きちんとしたオーケストラバッグを使って、きちんと練習して、やろうと思ってる。なぜかって言ったらね、神様が言ったから応答する。そしたらね、開くんですよね。で、実際にやった教科があるでしょ、九州で。北九州って言います。ね、開いてたんですけども、いっぱい。応答してくるからね。で、今は北九州は賛否、今度の大会は、かなり強力だと思っていますけれども、一番最初ね、申し訳ない。サズリの時ね。申し訳ないけど、九州の中でも、これで言いません。で、今素晴らしいと思うんですよ、本当にね。でもね、応答したんです。で、あの時に比べたら、もっと賛美の力があって、もっと人材もあったけど、踏み出してない業界は開きません。いいですか？言葉があったとき、その言葉に応答すると、神が働く。人じゃない。能力じゃない。可能性じゃない。踏み出すと、神が働く。精霊の技を出す。で、私たちはね、リバイバルを迎え始めたんですね。で、リバイバルってのはね、人を話す技じゃないんです。そんなんでは人は疲れてきません。誰が見ても、ここには神がいる。もうこれは明らかに、聖書を語っている歴史を作られている神、全世界を治めている神、その方がここにいる。しかも十字架にかかるほど愛してくださった神だってこう、それが明らかになるようなね、神の技を神様が成したいと思っている。これは、ね、主が成されるんです。私たちは成りません。神が踏み出すときです。神の言葉に応答していくときに主が働くんですよね。で、今年は信仰信仰だ。しまってね、まず言葉がありますよ。でも言葉を受けたから、どうもね、結構皆さん言葉をいただいてるんじゃないかと思うんですね。初めての方は聖書を読んでください。聖書を通して必ず神様を語ってくださるから、その言葉をね、踏み出すとね、すぐ働く。それを覚えてほしいんですね。で、まあちょっと、証が他にもいくらでもあるんですけれども、まあここまでにしておきましょうか。ちょっと遅くなると皆さんに申し訳ないからね、戻しますけれども、言葉が誰だときに皆さんね、踏み出してください。そうするとね、神様それほどの覚えておいてほしいというふうに思います。パッキョがないんだり朝も話したんですけどね、今日朝ね、そうやってね、西高で礼拝したんですね。私ね、教会の礼拝と西高の礼拝があって、私は必ず西高に行くんです。帰りはね、行きは私はですね、帰りは光くんなんですよ。光くんって人に言われたんですね。いよいよですね、キャラが起きて何があるんだったら喜びちゃんとあるんですよね。で、今週の土曜日3月15日と15日にですね、パッションオブ長崎っていうね、長崎市民ミュージカルっていうのがあるんです。ブリックホールで、ね、あそこの一番大きいところ で、ね、でこれは長崎100年の歴史を通じる、ミュージカルです、ね、市民60人が参加するミュージカルですね。1台だけですけどもね、2時間半ぐらいの大舞台なんですけども、ね、それにある時、うちの6年生の娘がですね、ある方の推薦に行って、ビーちゃんこれを押したらいいよって言われた。でもその時彼女はプラスマンドルだったんですね。それで一瞬あったんだけど、祈ると神様が言われてるって言うんですよね。それで月水金が練習で土日もあって、ある程度経つと、もう舞台が違うと、今日も朝の9時半から夜の9時半まで練習です、ね、昨日も朝の9時半から夜の9時半まで練習です。もう近いから3月だからね。で、年が明けたから毎日ずっと練習がね、だから当然ブラスバンドもできなくなる。で、彼女は悩んだんですけど、まあ親もいるしね、ブラスバンド部にそれなりのお金がかかる。こっちは朝日市民ミュージカルで市がやってるから、ただ、ね、まあ、そういうこともあったんでしょうけど、彼女がね、祈ってね、神様にね、導きをかけた。それでね、オーディションを受けることになった時にね、スパッと辞めたんですよ、こっち信仰の声で。応答したんですね。こうしてね、神様がいる限り歌ってきた。歌だけだと思ったらね、オーディションで言われました。好きな色は黄色。はい、じゃあ黄色を表現してって。はっ、黄色とか言ってですね、サンデーとかね、赤い色がね、どうしたのって言ったらね、嫌だとか言ってましたけどね、なんかね、干して帰ってきてからね、超不機嫌。でった落ちたって、落ちたことに確信持ってる。でった落ちた。プラスバンドまでやめてね、したかったのに、落ちたってもね、1週間触れないぐらいだったら、 神様にかける歌を示されたんです。安らぐんだね。そしたらね、後で聞いたらね、そのね、審査員ね、演出家です、トップの人ね、その劇を作る。それ聞いた時にね、涙が出そうになったってね、名前も顔も歌も全部覚えてるんですよ。そのおかげで抜擢ですよ。ね。で、言いました。100% 君じゃないね、とか言ってね。ね、主が現れたんですよ。これね、でもね、これでね、何がかってね、本番が実質チームあるんですけども、お迎えに行くでしょう。本当に充実した、明るい、楽しかったっていう顔で出てくるんですよね。どの日も、私、男足ですからね、子供がこんなに顔して、ものすごい嬉しいんですよね。本当に、なんかこう充実して出てくるんですよ。本当に良かったなと思いますよね。これでもね、踏み出したんですね。スパッと踏み出して。あの時ね、これ旅行かもしれないけど、どうしようかな、まあいいやって言って、やってなかったら、今はね、何にも関係ない世界ですよね。で、別にミュージカルも何も関係ないし、別にそれで普通だと思ってるでしょう。結構ね、あるんですよ。だから神様の語りかけにね、応答してください。自分の可能性じゃありません。人の可能性でもありません。能力でもありません。神が語ったかどうかは吟味しないといけませんが、確かに神が語られたならば、応答してください。ですから、神が働かれます。聖霊が技を乗せるんですよね。でね、そのことをね、見ていただきたい。その時にね、主が動かれてくることをね、どうぞね、覚えておいていただきたいというふうに思います。ゆりかさんたちが家族で会うより初めてなんですね。ぜひ皆さん、問い直してあげていただきたいと思います。ね、ゆりかさんが初めて意外ですね。なんかアメリカっぽいのにね。ね、なんか、ご主人はレギュラー社っぽいけどですね。なんかこう、ね、あの、ええってなんですけどね。面白いですね。本当なら命が危なかったのに、癒されただけじゃなくてね、初めてアメリカにプレゼントまでついてきちゃったんですよね。やっぱ神様ってのは、何ですか、基本的にね、愛の方なんですよね。祝福してくださる方なんですよね。試練がこんなに大きいってことは、ものすごく大きな祝福と、あなたが祝福されたりじゃなくて、他の人たちに、その祝福を流すために、そこを通されてるんですよね。どうぞそこを言ってください。ですから、応答してみたいんです。今日これを言ったらだから、100人隊長、あ、100人隊長って、この10人の隊長だった人は、下がったなと思って、下がった時は誰だ。ですから、あなたのその信仰が、あなたを直したと。言語では、あなたを救ったんです。あなたのその信仰があなたを救った。触ったからなの。ですから、踏み出してください。神様は、もっともっと豊かな祝福をしたいし、もっともっと神の技を皆さんの人生の中に表したいと願っておられます。神が働いている言葉に恐れないで、主に期待して踏み出してください。神が後渡してくださいます。あとは主が働いてくださいます。そのことをね、どうぞ覚えていただきたいと思います。お願いします。天のお父様。少し書き出しになりましたけれども、言葉ありがとうございます。この年あなたは信仰を通して世に打ち勝つとはっきり言われました。いろんな問題や困難や、一人一人の前にいろんなことが許されていると思いますが、あなたはそのことを通して勝利と栄光を表していることをありがとうございます。12年流しだった女の人が12年間どんなに頑張っても何もしても治りませんでしたが、イエス様のところに来た時に癒されて、彼女が信じた通りに衣に座った時に治りました。私たちも神様に語られた時にその言葉に応答して踏み出したことができるようにどうぞ導いてください。踏み出している時に主の技がなり、踏み出している時に主の栄光があることを思います。私はどうぞこの踏み出していることができるように神様どうぞ導いてくださることをお願いいたします。そしてあなたに用意されている勝利を、あなたの勝利を用意されている祝福を見ていることができますように導いてくださることをお願いいたします。全体で祈りたいと思いますけれども、癒しと解放のために、また問題の解決のためにしたいと思いますが、短くやってもしましょう。罪があると祈りは手に届きません。またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがあります。また聖書は全ての人は罪人だと言っていますので、今短く聖霊さんに殺されてやってくれてもしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してほしいと思います。またですね、 体を痛める方はそこに置いてください。また自分の体が友人で問題があったり病気があったりする方はその方のことを思い浮かべながらになりましょう。天のお父様、今父なる神の前に願いと求めを持ってやってまいりました。手を置いているその場所に、思い浮かべているその方に、体に、心に、霊に、問題に、神様あなたの御手を伸ばしてくださって、どうぞ今思い浮かべているその方に今あなたの御手を伸ばしてくださって、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストを願って命ずる、やっさいよ。イエス・キリストを願って命ずる、なれ。イエス・キリストって膝の痛み、関節の痛みを命ずる、やっさいよ。やっさいよ。耳鳴り、それから頭痛、グードレハから来ている足力を進めて命ずる、その人の力、せい。体全体に精霊の力を注ぎ、問題に精霊の力を注ぎください。癒しを与え、解放を与えください。イエス・キリストって命ずる、やっさいよ。やっさいよ。やっさいよ。病まれ、また混乱と墓を持たれてきた足切れを失って命ずる、その人の力、その人の家庭から、その人の人生から行け。人間関係で、教会のです、世の中で、ね、教会における人間関係で、なんかすごく、こう思いがつらっている方がいらっしゃいますが、あなたの目を天に向けなさい。なんかそのあなたはすごく今、神様から目が離れてしまっています。その結果、いろんな思い煩いがあり、その結果、神の声が聞こえなくなっています。そのまま言ったならば、あなたの願いが聞かれるんですが、願いが聞かれても、そこで用意されている祝福を十分見れません。神の声が聞きません。あなたは今、はっきり主に目を向け直しなさい。これは意識してしないといけません。そして、そのなんかちょっとややこしくなっていることに関して、丁寧に感謝をし、その人に祝福の宣言をしなさいと称されます。何人もいらっしゃいますね。これをするだけでなんかすごく霊的にすっきりします。お金のことを計算して、それで神が言われていることを横に置いている方がいらっしゃいます。でもあなたが計算している時にうまくいくように見えますが、すごく後の日にあなたははっきりと買い取りをするでしょう。あなたの計算ではなく、神の言葉に従っていきなさい。神が言われていることにちゃんと従い、応答しなさい。その時あなたは人の経済ではなく、人の計算ではなく、神のこの計算を見て驚くでしょう。それはあなたの思いとは全く違います。関節でですね、ひだが痛んでいる方、天のお父様はそこに触れてください。腰が痛めている方にも触れてください。背中の痛みを取ってください。喉の痛み、喉に触れてください。よっしゃ、よっしゃ、よっ。親戚で腫瘍ができている方にとりますけども、悪性の腫瘍も良性の腫瘍も、イエスキリストによって腫瘍を引いてなくなる。がんを、やっしゃ、よっ。さっきありました方の蜘蛛膜下に触れてください。完全にしてください。イエスキリストによって。やっしゃ、よっ。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝いたします。すごい子供のことで思い当たるって人がいますけれども、感謝して委ねなさい。これだけやるということでも諦めるということでもありません。あなたがしなければいけないことは一つあります。言葉を受けることです。で、ある方は言葉を受けています。もう思い当たる人はありません。この言葉を丁寧に感謝し喜びを踊りなさい。あなたはその時に教会が主が宣告したのと同じように、あなたの家庭の主もイエス様で、主が子供たちを牧されるのを見て神の真実に感謝するのでしょう。言葉を握り、言葉に感謝をし、主に感謝をし、喜びを踊りなさい。その時、私が完全な牧会を導きをなそうとしております。エス様ありがとうございます。エス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。 今の地元ロシアでも豊かに限りなくありますように。
アーメン。
どうぞお座りください。感謝します。これで今日のカリスマ聖会は終わりたいというふうに思いますけれども、この後ミニストリーがしますので、時間のある方は登壇されていると思います。で、時間のある方は後片付けてくださってあげればいいと思います。で、もし中に車を止めている人がいたら10時までには完全に出さないといけないと思いますので、もし中に止めている人がいたらよろしくお願いしたいと思います。パッと今日お話を紹介しますね。伊豆が、行ける、行ける